こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。そして新型コロナで新しい生活様式なんていう言葉もね、皆さんもうよく知ってると思うんですけれども、この地域向けの医療講演会のスタイルも変わったんですよね。
はい、これまでは会場にお越しいただいて実施していたんですが、やはりもう今は3密を防ぐ観点から人を集めることはなるべく避けるようにということになってますので、今回から初めての試みで YouTube 配信で講演会を始めました。
はい、8月は12日水曜日に講演会があったということなんですが、 YouTube での配信だったんですね。
はい、
で先生、これは今もこの講演の内容っていうのは YouTube で見たりすることもできるんですか？
はい、首里城下町クリニックのホームページにアップロードしますと、YouTube の画面が出てきますので、そこをクリックすれば、30分ほどですけど、ご覧になれますので、よろしければ、アップロードしていただければと思います。
はい、首里城下町クリニックもホームページチェックしてみてくださいね。さて、その8月の12日なんですが、奈良保健所所長の中曽根先生に新型コロナについてのお話を伺う予定でしたが、もう今とにかくお忙しい先生ですよね。
そうですね、今はもう本当に那覇市民のために患者さんのかかられた方々の調査をして次の対策ということで本当に休みなく頑張られていらっしゃる分、ちょっと今回ご講演に参加は難しくなりましたので、私の方が代わってお話しさせていただきました。
田名先生がコロナについてのお話をしてくださったようなんですが、これからの新型コロナ対策についてということですが、先生どういうお話だったんでしょう？
はい、皆さんよくご存知のように4月の頃に第1波というのが来て、一旦5月6月と沖縄は患者さんがいない時期があったわけですが、その第1波の患者さんの分析をした上で、今回7月以降に起こっている第2波の患者さんの特徴を調べると、第1波と何が違っているかというのがよく分かりましたので、今回はそのことをデータとして証明し、今後は何が大切なのかということについてお話しさせていただきました。
はい、4月頃の第1波、どういった方々がかかるのが多かったんでしょうか？
はい、140名余りの患者さんが確か第1波沖縄県で出たんですけど、はい、その時は50代、60代、70代の方々が非常に多くを占めていました。で、その中から残念ながら重症化して亡くなる方も出たというのが第一波で、若い世代はさほどかかっていなかったというのが第一波の特徴でした。
はい、
ところが7月以降発生した第二波というのは、東京と同じく若い世代を中心に流行がありまして、20代30代の男女を中心に若い世代が非常に増えている。でそしてその影響が今50代以降 の方々にかかり始めていまして、もうすでに現時点でも第一波と同じぐらい、先輩方50代以降の方々が発症しているという状況が今の沖縄県の特徴になっています。
ずいぶんその広がり方っていうのが変わってるんですね。
そうですね、やはり今回の第二波も県外から持ち込まれたのが最初と言われているんですが、やはり若い方々が沖縄にちょうど7月の観光シーズンとともに沖縄に入ってきて、飲食店等で感染が始まり、それがまず那覇市で発端となって、それが今度は、若い人を通して、那覇市民の中でまず広がりだし、それが今いろんな地域に飛び火して広がってるっていうのが今の状況ではないかなと思っています。
活動的であちらこちらやっぱり動きますもんね。
そうですね、ですから この事態は、まあ、私たちも予測はしていたんですけれども、はい、まさか東京と全く同じように沖縄がこうなり、かつ今人口に占める数が東京を上回ってしまっているっていうのは、ちょっと私たちもここまでは予測していなかったもんですから、はい、今国も含めて沖縄県をどう支援していくかっていうのは皆さん真剣に今考えていただいているところです。
そうですね、第2波は来るだろうって私たちも思ってましたけれど、まあ、インフルエンザが入り始める、やっぱり寒くなってからかなっていうふうに思ってたんですよ先生。
そうですね、
まさか
まさかですね、
まさか
ちょっと私たちも一息つけた2ヶ月があったんですけど、まさかこんなに急に来るとは私たちも予想していなかったです。
そうですね、はい、多分皆さんやはりその間にいろいろ対策を講じて、はい、迎え撃つぞっていう感じだったと思うんですけれども、はい、まあ、本当に予想外に早く来てしまったという感じはあります。
はい、広がったのは本当に2週間内ぐらいであっという間に状況が変わったという印象があります。
はい、まあ、現在県の緊急事態宣言が出ていまして、13日ですね、警戒度をフェーズ4ということで最高の警戒度に今引き上げたところなんですけれども、さあこれから2週間、まあ、私たちが何ができるかというところもあるんですけれども、先生こういう状況を受けて、まあ、どういうことをしていったらいいのか、またはどうなるのかっていうのは、まあ、先生方がいろいろと見えているところもあるんじゃないかなと思うんですが、
はい、まあ、今は以前と比べて検査を受ける体制っていうのが非常に拡充というか充実し始めていますので、まあ、それで若い方々もたくさん診断されるようになってきています。ですからその分、まあ、対策も今後立てていくことができると私たちも思っているんですが、はい、ちょっと一つ注意していただきたいのが、よく若い方々に広がったのは東京も一緒なんですけど、なんかウイルスは若い人には広がるけど重症化しないし、高齢者にとっても今はそんなに怖くないんじゃないかみたいな間違った理解があったんですけど、実際に全国のデータ、沖縄のデータを見ても、やはり50代以降の方々は若い方々と違って重症化する率は一緒なんですね、
はい、
ですから決してウイルスは弱くなってないっていうのを私たちも現場で感じていますので、ということは若い人たちがこう無症状ながら、もしくは軽症で済みながら持っているウイルスをどう先輩方に移さないようにするのかというのが今私たちが一番考えるべきことで、そういった意味では例えば今ちょうど8月の東京本土のお盆の時期ですけど、2週間後には沖縄の旧盆も来ます、
はい、
こういう時期にお盆の時期に親戚みんな集まるのは沖縄皆さん通例で年中行事として大事な時期なんですけど、こういう時にやはり県外から帰ってきた方、もしくは県内の若い方々で実は自覚症状なくて持ってる人が増えてるとしたら、高齢者の方と普通に接してしまうと移してしまうリスクがあるかもしれない、そういうことを考えてやはり年配の方々にどう移さないようにするかっていうのがこれから の感染対策としては大切ですし、また私たちもそういう年配の方々が万が一かかった時に必要な医療がちゃんと受けられるような体制を維持するということが今私たち医療界みんなで取り組んでいることでして、そのあたりをこうきちんと患者さんの年齢やそのリスク、あと病状を見て適切に対応する、入院が必要な人は入院、入院は残念ながらできないけれども、せめて経過観察は必要なのでホテルに入ってもらう、はい、もしくはもう本当に若くて元気な方はもう自宅で10日間はゆっくりしてもらう、などの今対応に今入っているところです。
先生、病院で今治療なさっている方っていうのは中等から重症の方だというふうに伺いました。
そうです、はい、それがですね、県立病院と大学病院、浦添総合病院などの重症を見る病院っていうのが決まってたんですけど、
はい、
もう今はもうそれだけでは賄えなくなってしまっていて、まあ、那覇市内ですと那覇市立病院、はい、大浜第一病院、共同病院、赤十字病院、このあたりの、いわゆる地域を支える基幹病院でも、もうある程度症状が重い方も見ざるを得ない状況になり始めてますので、第一波とはもうちょっと様相が変わってきているというふうに言えるかと思います、
はい、 で、軽症の方は現在、まあ、ホテルで療養していただいていたりとか、自宅で待機していただいたりというような状態なんですね。
そうですね。ただし、じゃあそのまま何も連絡するのでなしになるのではなく、うん、今実はもう県庁の中にすごい人数でコールセンターができていて、
はい、
その方々がこうかかって保健所で把握されている方々に1日に2回電話をして体調チェック、状況チェックをしています。
そういうふうになさってるんですね。
はい。
でそれによって次はどういう治療を受けた方がいいのかとか指示をしていくということでしょうか。
そうです。例えば、まあ、高齢者とどうしても分けて住めないとか家庭環境が難しいときは、うん、まあ、そういう方でもホテル療養に入ってもらったりする場合もありますし、うん、
はい、
やはりその人の家庭環境や状況をしっかり一人で療養できているかどうかによって対応を変えているという状況です、う
ん、なるほど。このあたりやっぱり聞き取りして適切に対応なさっている、ね、ということですね、はい、で先生やはりこの感染対策っていうまずかからない広げないっていうのが私たちに課されていることだと思うんですけれども、
はい、
どういったことをしていったらいいでしょうか。
はい、もう今はですねちょっと言い方に語弊はあるかもしれませんけど誰が持っていっても不思議ではない状況になっていると考え、まあ近くにいる方が持っているかもしれないという思いで、ソーシャルディスタンスを取り、うん、マスクをして接し、食事は差し向かいで近い距離では食べないとか、うん、非常にこうちゃんとそういったいわゆる3密を防ぎながらという、まあ、元のよく言われる話になるんですけれども、やはりそういった基本的な対策を取ることが、うん、広げないことには重要かと思います。
はい、それをね、私たち心がけて、行きましょう。で、乗り切っていきましょうね。で、先生、現在の沖縄県の検査体制についても少し教えていただきたいんですけれども、現在今、どうなってるんでしょうか。
はい。一般的に、まあ、症状や、経過から、風邪をひいた後の体調が不安な方は、コールセンターに電話するわけですけど、うん、多くの場合は、ごめんなさい。その中で電話をしたときに、保健所の方々が主に対応するんですが、この電話の内容だと、やはり PCR 検査をやった方がいいという場合には、うん、そこの判断で、その判断で、病院の方で、行政検査というんですが、
はい、
無料で PCR 検査を受けるように手配されることがあります。
うん、
例えば、患者さん、発症した人の濃厚接触者であったり、県外からいや海外から帰ってきて熱が出てたりとか、うん、もうやはり疑わしい場合に限るんですけど、その場合は無料で検査を手配してもらう場合があります、
うん、
ただ大多数の場合には、まあ、今その方法で検査が今受けにくくなっていまして、
はい、
かかりつけに相談してくださいということが今増えています。今今日県立病院の先生からも連絡があったんですけども、検査を受けたいという方がもう病院の方に問い合わせが殺到してて、今病院側もちょっと非常に苦労しているとお聞きしています。
はい、
で今それを受けまして医師会の中でこういった検査をできる施設っていうのが今那覇市内ですと70箇所ありまして、この病院の方の先生に相談すれば直接お会いしなくても電話で相談してやはり PCR 検査を手配してあげた方がいいと判断しましたら、
はい、
その先生の手配で月水金の12時から2時の間、クルーズ船が泊まるターミナルで
若さのバスですね、
はい、あそこで、ドライブスルーで PCR が受けられるシステムが今できています、
はい、
先週から今週にかけて毎月水金それぞれ大体30名から40名の方を受けていますが、うん、まあ、今後さらに増加することは予想はされますが、まあ、私たち医師会も体制を整えて今その検査をやっていますので、うん、もし不安な方はかかりつけの先生にご相談ください、
うん、
どこの病院で行けばできるかっていうのは県の確か那覇市医師会の方に問い合わせていただければ分かりますので、はい、ご相談ください、
はい、
あとその他に例えば濃厚接触の可能性を心配したりとか、あと会社の中で一人発生したけどどうしたら いんでしょうかとか、よく今こういう問い合わせが増えています、
はい、
そういう検査は通常 の鼻に綿棒を入れる検査ではなく唾液で検査が今できるようになってきてまして、はい、これも那覇市医師会の中で登録している施設がありますので、どこでに行けば唾液検査ができるかということについては医師会の方に問い合わせていただくとよろしいかと思います。
あ、じゃあ、パターンとして2つあるということですね。
そうですね、
今もしかして私は発症してるんじゃないかという自覚症状があって、病院に相談するケース、もしくは、近くで発症した人がいて濃厚接触かもしれない、でそれを会社または地域でまとめて検査したいというパターン2つあるということですね。
そうですね。ですからそこが鼻に綿棒を入れる検査なのか唾液なのかっていうのが、その時々の状況によってできる検査がありますので、ぜひそこをそういった検査も活用していただけるとよろしいかなと思います。
はい、まずは直接ね病院に行くのではなくて電話などで一度ご確認していただきたいと思います。
そうですね、はい、
はい、ということで、8月は、田名先生がこれからの新型コロナ対策についてお話しなさいました。さあ、9月の地域向けの医療講演会ですけれども、9月9日水曜日午後7時から在宅医療の現状と今後についてと題して、ゆずり派訪問診療所の院長八木良平先生にお話を伺います。これからの、在宅医療、今と、これからってことですね。どんなお話になるでしょうか。
はい、八木先生はお一人ではなくドクターも複数名でこの在宅医療のためにこの診療所を開設されています。もともとは救急をやっていた先生なんですけど、
はい、
やはりこれから先は在宅の治療が必要だということを考えられて取り組まれている先生ですので、先生がどういう思いでこの在宅医療に関して力を入れているかっていう、そのあたりをお聞きして、私たち、一般の診療をしている者も先生とどういうふうに連携して患者さんと対応できるかということについて一緒に考えられたらなというふうに思っています。
はい、9月9日水曜日午後7時からとなっています。でこちらも YouTube での配信ということになりますね、先生。
はい、私もこの間初めて YouTube デビューしましたので しばらくちょっと YouTube で頑張っていきたいと思います。
はい、はい、詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、首里城下町クリニック電話番号が 098-885-5000 ホームページは首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ということで、首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。